本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書6章6節から11節です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。そこで律法学者パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の苗いた人に立って真ん中に出なさいと言われた。その人は立ち上がってそこに立った。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。そして皆の者を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると彼の手は元通りになった。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。アーメン。 BC323年、アレクサンドロス3世、通称アレクサンドロス大王が33歳の若さで夭折すると、その後巨大な帝国は彼の配下の3人の将軍によって分割支配されることとなりました。その時中東地域を支配下に置いたのがセレウコス1世ニカトールでした。彼は自分自身の名を冠したセレウコス朝を築きました。イスラエルはこの王国によって支配されました。その中でもアンティオコス4世の治世中のBC175 年から164年の間、宗教的な迫害は甚大なものでした。彼はエルサレム神殿の中にゼウス像を建て、ユダヤ人が汚れたものとする豚を供え物として祭壇に捧げました。それだけではなく、律法を読むこと、旧約聖書を所有すること、安息日を守ることと祭日の記念行事と割礼を行うことを禁止、従わない者は処刑しました。さらにエルサレム神殿内で売春をさせ、それを神聖なる売春と呼んだりもしました。このような時、ユダ・マカバイは志を同じくする人々と共に立ち上がり、ゲリラ戦を展開しながら独立運動を始めました。一時エルサレムを奪還し、汚されたエルサレム神殿の聖女を保守し清めました。これを記念する祭日がヨハネの福音書10章に出てくる宮清めの祭りです。その当時のある安息日の出来事について、旧約聖書の外伝であるマカバイ記では以下のように正確に記録しています。マカバイに従っていた人たちが荒野に逃げて隠れていた時、アンティオコスの軍隊が安息日に合わせて攻撃をしてきました。その部分がこのように記録されています。そして隠れている人々に、さあもう諦めて出てきて王命に従いなさい、そうすれば命だけは助けてやるからと大声で叫んだ。しかし人々は王の命令に従って安息日を汚すわけにはいかない、私たちがここから出ることは決してないと答えた。その直後、彼らはアンティオコスの軍隊からの攻撃を受けた。しかし彼らは対抗して戦うことはしなかった。石を投げたり自分たちの避難所に防壁を築くことをせず、私たちは皆清く死ぬことを選んだ。あなたたちが罪がない私たちを殺したことを天が知って地が証言するだろうと言った。このように敵軍が安息日を選んで攻撃してきたため、ユダヤ人たちは祭司と家畜とともにそのまま死んでいき、死んだ人は千人にもなった。イスラエルの民は安息日に戦争するより死を選ぶほど安息日を守ることを最も大切に考えました。これほどまでにイスラエルの民にとって安息日の律法は絶対的でした。先日 お話ししましたように、彼らには安息日にしてはいけない仕事と定められた規定は39もあり、それに紐付けられた細部事項が234項もありました。当時、安息日の律法がこうだったのにもかかわらず、イエス様はパリサイ人と律法学者と真っ向からの論争を避けようとしませんでした。先週の御言葉で一緒に学んだように、弟子たちは麦の穂を摘んで手で揉み出して食べたことに対して、パリサイ人たちが非難してきたとき、イエス様はダビデが彼の連れの者と一緒にいて、ひもじかったときに神の家に入って、祭司以外の者は誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、自分も食べ、その友の者にも与えたことを例えに挙げ、困窮した状況を度外視した律法は正しくない。安息日のために人が存在するのではなく、人のために安息日があること、そしてイエス様が安息日の主であることを宣言されました。今日の本文もある安息日の出来事でした。6節です。別の安息日にイエス様は街道に入って教えておられた。そこに右手のない人がいた。この内容はマタイの福音書12章とマルコの福音書3章にも出てきます。ところが福音書の筆者の中で医者であったルカだけが本文の背景、つまりこの出来事が礼拝中に起こったことで、その人の泣いた手が右手であったことを記しています。ルカがそれだけ細かいところまで綿密に調べたという意味でしょう。今日の本文で右手が泣いた人は一言も発しません。他の福音書でも同じです。ところがナザレの人々の福音書という古い文献には、この人がイエスに次のように懇願したと記録しています。私は石膏でした。この手で仕事をして稼いだお金で生計を立てていました。しかし何ということでしょう。私の右手が泣いてしまったのです。これは天罰だというのですか。イエス様、どうか私の手が治りますようにお助けくださり、物乞いの生活から抜け出せるよう私を憐れんでください。石膏は手で仕事をして生計を立てます。彼の切実な願いは、もしできるのであれば一日でも早く自分の手が治ることでしょう。もし私がある日事故に遭い、右手を骨折し、それで長期間ギブスをしなければならないなら、私は左手を使ってパソコンのキーボードを叩き、説教の準備と聖書勉強の準備をしなければならないでしょう。それは私にとっては慣れていないことなので、かなり不便でしょう。しかしパソコンのキーボードを片手だけで使えることが不可能かといえば、そうでもありません。利き手に比べると時間はかなりかかりますが、片手だけでもキーボードを叩くことは十分可能です。以前ある放送で片方の手でキーボードを自由自在に扱い作業する人を見たことがあります。その人がはキーボードを叩くスピードは私よりはるかに速いものでした。しかし石膏は片手でハンマーを握り、反対の手にはのみを握らなければならないので、片手で仕事をして製品や作品を作ることはほとんど不可能です。このようにとっても困っている人がいる状況にもかかわらず、律法学者とパリサイ人たちはイエス様を訴える口実を見つけるためじっと見ていました。何節です。そこで律法学者、パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。前回弟子たちが安息日に麦の穂を摘んで手で揉み出して食べたことに対して、パリサイ人たちが非難してきたとき、イエス様からのカウンターパンチを受けた律法学者とパリサイ人たちは、反撃する機会を探すためにイエス様の発言や行動を細かく観察していました。 先週安息日の律法のうち治療に関する部分をお話ししました。安息日には病気の悪化を防ぐことはできましたが、好転させることはできませんでした。それで人為的に人を吐かせようと細胞剤を使うことができませんでした。また手を捻挫した時は手を洗う程度は許されましたが、冷たい水で冷やすことはしてはいけないことでした。そして骨折の時は応急処置を施すことはできても接骨は施せませんでした。さらに安息日には薬効があるお茶や汁も飲むことは許されず、また切り傷に一般の包帯は使えるが消毒処理された包帯は使えませんでした。安息日の律法が人々にこのように思われていた時代的な状況と、律法学者とパリサイ人たちの悪意に満ちた目は、イエス様がこの患者を治したその瞬間、安息日の律法を破ったことを口実に石打ちをしようとしていました。このような緊迫した状況でイエス様が取られた行動を聖書は次のように教えてくれます。8節です。イエスは彼らの考えをよく知っておられた。それで手の泣いた人に、立って真ん中に出なさいと言われた。その人は起き上がってそこに立った。イエス様のこの言葉は自らを身体両難に陥れるのと同じでした。右手が泣いた人は自分の病気が治ることを切に望み、イエス様に哀願の視線を送っています。反面律法学者やパリサイ人たちはイエス様が安息日の掟を破るのではないかと冷たい目が互いに火花を散らしていました。イエス様が右手が泣いた人の願いを叶えてあげるため彼を治してくだされば、安息日の掟を破ったことで窮地に追い込まれることをイエス様はご存知だったはずです。それでもイエス様は少しも止まることも躊躇することもされず、すべての人が見られる街道の中央に立たせました。そしておっしゃいました。9節です。イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか。イエス様のこの質問は、表向きは律法学者とパリサイ人たちに二者択一を要求しているようですが、事実上彼らは答えることができませんでした。彼らはどんな場合でも安息日に悪を行うこと、すなわち命を見捨てることを正しいとは言えなかったからです。だからといって安息日に善を行うこと、命を救うことが正しいとも言えませんでした。もしそのように答えた場合は、イエス様が安息日に人を治されることは正しいと認めることになるからでした。このような理由で律法学者やパリサイ人たちは何の返事もできませんでした。マルコの福音書にはこの時のイエス様の心境をこのように明かししています。3章5節です。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くな穴を嘆きながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼は手を伸ばした。するとその手が元通りになった。固くなな心は固くなった心という意味です。イエス様は律法学者とパリサイ人たちをはじめとする人々の心が固くなになっていることを嘆き怒りました。当時立派な律法学者は一滴の水も漏れないようにするための貯水池に例えられました。彼らはモーセ五書の文字が何文字なのかも知っていました。律法の内容自体には深い執権がありました。見識がありました。またマタイの福音書2章、イエス様がお生まれになった時、東方の博士たちがイエルサレムにやってきて、 ユダヤの王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。と言うと、王宮とエルサレム中の人は恐れ惑いました。それは東方の博士たちがヘロデ王と何人かの神官に伝えた言葉が様々なルートでエルサレム全土に広がったことを意味しました。博士たちに騙されたとわかると、ヘロデ王は非常に怒って、民の祭司長たち学者たちを集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただしたところ、律法学者たちはミカ5章の2節を正確に引用し、ユダヤのベツレヘムでお生まれになると答えました。ミカ書は小預言書に該当します。小預言書はホセアからマラ書まで全部で12巻です。しかし当時の小預言書は今のようにそれぞれが一つの巻に分かれてはいませんでした。全体が一つの巻物になっていました。また聖書が今のように本として作られておらず、すべて用紙の巻物に記録されていました。おそらく小預言書だけでも博物館を作ることができるほどでしょう。さらに聖書の章節が分けられていない時代でした。聖書の章と節はその時から約1200年、そして約1550年後につけられました。それでも律法学者たちはキリストが生まれる場所についての予言が聖書のどこに記されているか正確に分かっていました。このように当時の律法学者たちは聖書の内容について誰よりも詳しく知っていました。しかし本質的な意味については考えませんでした。どの国でも初めて小学校に入学したら自分の国の文字を学びます。子音母音を学び、単語を学び、構文を学び、文章を学びます。文字全体に対する勉強は小学校の低学年で終わります。そして学年が上がるにつれ単語の意味を学び、文章の意味を学びます。それで中学と高校に上がると単語や文章の意味を超えて行間の意味まで読むようになります。例えば2人の友達が会話をします。ある友人が、昨日私の父親は完全に低気圧だったと言うと、他の友人がそうなの、なぜ怒っていたの、または昨日何があったのという会話が自然な流れです。もしあなたのお父さん気象庁で働いているのといった場合、これ以上会話は続かないことでしょう。私たちが聖書を読む時も同じです。信仰生活を始めたばかりの人々は聖書を読みながら聖書の用語に慣れるために努力し、また聖書にどんな内容があるのかを把握しようとするでしょう。その次には聖書の中の話や出来事、御言葉などの意味が何であるかについて知りたくなるでしょう。そして信仰の生活の年月が長くなり、聖書を読む回数が増えるにつれて、聖書の内容とともに神様がなぜその言葉を与えてくださったのかについて知りたくなってきます。また私たちが幼い頃や成長期には両親の言葉を心に留めなかったり、覚えている両親の教えは頭の中にあるだけの場合も少なくありません。ところが私たちが親になり子供を育て、私たちの親の年齢になって初めて両親の心が理解できるようになります。律法学者たちとパリサイ人たちは誰よりも律法について詳しくよく知っていると確信し、誰よりも熱心に守って生きていると自負していました。それにもかかわらずイエス様は彼らの頑なな心を見て嘆き、 心を痛めておられたのは、彼らが小学校の低学年のように文字そのものだけに気を取られ、神様が律法をくださった本来の意味を深く考えていなかったからです。その後イエス様はその人の苗えた右手を治してくださいました。その時の律法学者たちとパリサイ人たちの反応がこうでした。11節がこのように明かしています。すると彼らはすっかり分別を失ってしまって、イエスをどうしてやろうかと話し合った。分別を失ってしまっては、感情が爆発する直前の意味ではなく、愚かさがいっぱいである、よろしくない考えでいっぱいであるという意味です。彼ら自身は自分たちが憤るのが正しいことで完全なことであると思ったでしょう。しかし実情はそうではありませんでした。この出来事の後、律法学者たちやパリサイ人たちや宗教指導者たちはイエス様を殺す方法を見つけるために必死になっていきます。しかしそれは彼らの分別を失った愚かさと未熟な考えの結果でした。安息日に関する戒律が最初に出てくるところが10回です。私たちが知っているように十字架の4番目の戒律が安息日に関することです。神様が安息日を守るように命じた理由がこうです。出エジプト記20章8節から11節です。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。第四戒律の意味は、神様が6日間天地を創造され、7日目の日に休まれたので、あなたたちも人間も6日間は一生懸命働き、7日目には必ず休みなさいの意味ではありません。神様が7日目に休まれたのは、6日間の創造が完全で完璧だということです。ですから創造に関してはこれ以上することはないということです。私たちにくださった曜日の概念で言いますと、月曜日から土曜日までが神様が働いた日を表すとしたら、7日目の日、主日は神様が創造を完成され休まれた日を表します。それで私たちは主日を覚え清く守るということは、神様が行われた創造が完璧でしたという告白を私たちの人生で告白することと同じです。ところで10回に関する戒めは、出エジプト記だけではなく申命記にもあります。申命記5章12節から15節です。安息日を守ってこれを聖なる日とせよ。あなたの神主が命じられた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息日である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘もあなたの男奴隷や女奴隷もあなたの牛ロバもあなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神主が力強い見てと述べられた腕 塔を持ってあなたをそこから連れ出されたことを覚えてなければならない。それゆえあなたの神、主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。申命記では安息日を守るよう命じられた言葉が出エジプト記とは少し異なります。出エジプト記では創造と関連がありますが、申命記では出エジプトと関連しています。安息日を守ってこれを聖なる日とせよは、出エジプト記と申命記の2つの御言葉をまとめるとこうなります。神様をお作りになったすべてのものを見られ、非常に良かったとおっしゃいました。これ以上増し加える必要がありませんでした。それで休まりました。これが安息日が持つ最初の意味です。アダムとエバが神様の命令に背く罪を犯して以来、人は神様との関係が断絶され、死んだ存在になり、神様はそのような私たちに永遠に生かすために再び創造の御業を行われました。それで神様の創造の完成で覚えられた日が、神様が命を新たにされる日として覚えられました。これが安息日が持つ二つ目の意味です。それで私たちは出エジプト記の概念と申命記の概念を共に持って安息日を守る信仰生活をしなければなりません。出エジプト記で教えられている主日を清く守ることは、私が何かを禁ずることでこの日が性別されたということを生活で証明することです。また申命記で教えられている主日を清く守る信仰生活は、命を救うことに献身することでこの日が区別されたことを示すものです。先週ヨハネによる福音書5章、イエス様がベセスダの池にいた38年もの間、病気がかかっている人になされたことについて分かち合いました。38年もの間、病気で苦しんでいた人がその病から解放されたことは本当に感激的なことです。それなのに、その日が安息日であったので、ユダヤ人がイエス様と病気が治された人を迫害しました。安息日に床を取り上げて移すとは、安息日にしてはいけない仕事に該当したためです。ところがイエス様はユダヤ人にこのように答えました。ヨハネの福音書5章16節から18節です。このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして、神を自分の父と呼んでおられたからである。本来安息日を守るようにと命じられたのは、神様の創造を完全にされたため、これ以上働くことがないという意味だと言いました。つまり、ユダヤ人たちは安息日を出エジプト記の概念だけで解釈しようとしました。しかし、イエス様は、私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。とおっしゃいました。イエス様は、申命記での意味で安息日を守るようにとおっしゃっているのです。私たちの本日は私たちの教会の創立17周年記念主日です。過ぎたこれまでの17年がシオンの退路だけで形成されたわけではありません。時には謀略や誤解など漆黒のような暗闇のトンネルを通ることもありました。しかしその全ての過程の上に、危機の度に差し出された神様の屈指見てを経験することができ、私たちが目を上げれば私たちを守ってくださる神様、私たちの右の手を覆う影となってくださる方、昼も日が私たちを打つことなく、夜も月が私たちを打つことがないように守る方、私たちの魂を守られる主に会うことができました。それゆえいつも神様に私たちの主のなさってくださる、取りにならない私たちを通じて働かれてこられた主を賛美せざるを得ません。そして今日までの17年間、私たちの 教会に与えられた証明地である2箇所、ヤンファ人外国人宣教墓園と韓国キリスト教殉教者記念館を正しく、そしてきちんと管理し守り保存するのにご尽力くださった教会の皆さんに心より感謝申し上げます。特にこの2年6ヶ月の間、コロナ感染によって非対面礼拝と対面礼拝、アンコンタクトとオンコンタクトの境界が消え、メタバースの世界が近づいてきた時代であっても、最後まで動揺することなく信仰の輪をしっかり守ってくださっていることもありがとうございます。信仰生活をしていく中で、そうだな、確かにとうなずくようになる御言葉が、噛みしめるようになる御言葉の一つはイザヤ書55章9節です。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。韓国キリスト教殉教者記念館は1989年11月に開館し、2017年まで100万人が訪問しました。そして2019年初めには、よりきちんと開館30周年を迎えるために殉教者記念館を休館し、リモデリングチームをはじめとする多くのボランティアの方々の協力のもと、大々的にリモデリングを行いました。最初は1年間でリモデリングを終えることができるだろうと思っていましたが、3年6ヶ月ぶりに仕上げが終わり、6月に再開館式を行いました。以前に訪れた経験のある方がリニューアル後の記念館を訪問されると、外観はそのままでも内部は全く違う空間になっていることを実感することでしょう。また私たちの教会は共同牧会という道を歩んでいます。一人でと共にの原則をもって、証明された人の道を歩んでいます。これが韓国教会の未来のための道を整える役割を担い、一つの道しるべになりつつあります。私たちは私たちそれぞれに起きることが散らばって起きるように見えても、時が経てば神様はその全てを通じて益としてくださることを私たちはしばしば経験します。神様は私たちの教会の共同牧会を通じて神様の作品をはっきりと作っていくことを確信されています。しかし私たちの教会が歩むこの道は他の教会が行っていない道であるため、どんなことが繰り広げられるか私たちは知る余地もありません。しかしモーセを中に入れたパピルス製のカゴとノアの箱舟には動力がなく、航路と速度そして停止の有無が全面的に神様の御手に委ねられていたように、毎瞬間目を上げて神様を目的とし、私たちの思いよりはるかに高い神様の思いに従い、また私たちに道より高い神様が導いてくださる道に従順に進み出ていくことでしょう。そうすれば私たちの100周年記念教会と教会の構成員である私たち一人一人は、時間が経つほど神様の作品になっていくだけでなく、この時代を生かす神様の創造にと共に参加する神様の通路となるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する父なる神様、私たちの教会創立17周年を迎え、安息日の意味を考えます。イエス様が安息日に身の泣いた人を治そうとされた時、律法学者たちとパリサイ人たちが冷たい視線を送ったのは、安息日が持つ律法の片方だけの意味を見たためです。しかしイエス様がその視線を避けずに右手の泣いた人を治すことを通じて、安息日に善を行うことと命を救うことが正しいことであることを再確認することになりました。私たちの教会創立17周年を迎え、私たち皆がヤンファ人外国人 宣教師墓園に眠っている宣教師たちの信仰と献身、そして韓国キリスト教殉教者記念館に名前が刻まれている殉教者たちの信仰と強さを受け継いで、私たちもこの地で宣教師的な人生と殉教者的な人生を生きていけるようにしてください。世の中はいつも世俗的な価値観の波が高慢に流れ、目に見えることが最上とみなされます。その中で他の人々にしがって生きるのが当たり前であると考える人々に、私たち100周年記念教会が神様の言葉を通じて命の道を提示する神様の通路になるようにしてください。またこの地で永遠のことを願って生きることが最上の人生であることが、私たち100周年記念教会を通じて証明されるようにしてください。願わくは、私たちの100周年記念教会が歩む道が、韓国教会200年に向けた道しるべになるようにしてくださり、また私たちの教会と私たち一人一人が最後まで神様の通路として使われますよう、お御きたまえ。安息日の主であり、私たちの教会の主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。